説教 CD ナンバー192。本日のメッセージは、キリストを見よと題して、2012年6月23日にもたれました礼拝内容です。話、松田秀康。
こんにちは。イエス・キリストを見上げることについて皆様と共に考えてみたいと思います。さて、一つ皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんは天国に行きたいですか？はい。行きたくない人はいますか？多分いないと思いますけれども、ほとんどの方は行きたいと思います。天国には罪がありません。そして死も苦しみも悲しみもありませんし、老化も疲れもありません。もちろん皆さんのシミもシワもなくなり若返ります。嬉しいですね。では天国で皆さんは何をしたいでしょうか？いろいろしたいことがあると思います。大空を飛んでみたい、宇宙旅行をしてみたい、他世界の住民に会ってみたい、またライオンと遊んでみたい、死に別れた家族と会いたい、昔の偉人たちに会いたい、まあそれぞれ、いろいろなことがしたいと思っていると思います。私はまず最初に天国に行ったならば、イエス様に会ってみたいと思います。そして感謝を申し上げたいと思います。それからイエス様の御顔を拝見したいですね。きっと愛に満ちた香り漂う御顔だと思います。この絵は女の子がイエス様の手を見て、手どうしたの？と聞いてる絵です。手には十字架の釘跡があります。そして私も天国に行ったならば、この女の子のようにイエス様の手にある十字架の釘跡を見させていただきたいと思います。私の罪のゆえに受けたその傷跡を見て、ごめんなさいと謝りたいと思います。イエス様はご自分の苦しみを顧みず、きっと私に向かって、よくぞ帰ってくれた、帰ってきてくれたと私を温かく迎えてくれるでしょう。私はその時イエス様の愛をさらに深く知ることになると思います。また皆さんも同じようにイエス様にお会いしたいと思っていると思います。なぜなら皆さん一人一人のためにも、キリストは十字架におかかりになられ、救い主として死なれたのですから。聖書をここで開きたいと思います。マルコによる福音書1章の40節から45節です。新約聖書では新約聖書の52ページになっています。マルコによる福音書1章の40節から45節です。お読みいたします。一人の雷病人がイエスのところに願いに来て、ひざまずいていった。御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると雷病が直ちに去って、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐにそこを去らせ、こう言い聞かせられた。何も人に話さないように注意しなさい。ただ言って自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じたものをあなたの清めのために捧げて、人々に証明しなさい。 しかし彼は出て行って自分の身に起こったことを盛んに語り、また言い広め始めたので、イエスはもはや表立っては町に入ることができなくなり、外の寂しいところにとどまっておられた。しかし人々は方々からイエスのところに続々と集まってきた。ここは大病人がイエス様によって癒された場面であります。昔はハンセン病、つまり大病が一番恐れられていました。今は不治の病ではありませんけれども、昔は伝染して治りにくく恐ろしい結果を及ぼすものでした。ユダヤ人の間ではそれは罪を犯した罰とされ、また致命的であるために罪の象徴とみなされていました。そしてその人は汚れたものとされ、彼が触ったものまでも汚れたものとされました。ですから雷病になった人は人々が住んでいるところから締め出され、また家族のところからも追い出され、そして死んだものとみなされていたのです。この病気は祭司が調べてみて病気かどうかを決定しました。そしてその人が歩くときには自分の前から逃げるようにみんなに警告しなければなりませんでした。キリストが伝道しておられたところには雷病人がたくさんいました。彼らはイエス様の働きのことを聞いていましたが、期待はしていなかったそうです。なぜならエリシャの時代からこの病気が治ったことがなかったからです。でも一人の雷病人のこの男は違いました。医者からもまた全てのものから見放されていた彼はイエス様なら治してくださることができると思ったのです。しかし彼は思いました。どうやってイエス様にお会いしたら、近づいたらいいんだろうか。イエス様は自分のようなものにも会って癒してくださるのだろうか。他の人たちと同じように自分を呪われたものとみなすのではないだろうか。それでも彼はイエス様について今まで聞かされてきたことを思い返してみました。イエス様に助けを求めて追い返された者は一人もいないことに気がついたのです。この哀れな男は何としても救い主に会う決心をしました。困難は大きかったのですけれども、それだけが唯一彼の望みでありました。彼は救い主のもとへ導かれていきます。私たちがキリストに近づくとき、キリストもまた私たちに近づかれるのです。さてイエス様の周りに大勢の人々が集まっていました。イエス様にお会いすることはおろか近づくことさえできません。彼の信仰はくじけるでしょうか。彼の望みはなくなるのでしょうか。その時です。彼は遠くで救い主の口から出る言葉を聞き捉えたのです。そして病人を癒している救い主のお姿を見たのです。癒された者たちの神への賛美と感謝が彼の姿に入ってきました。彼に勇気と希望と信仰が湧き起こったのです。ぜひキリストに会うんだという思いで彼は一歩一歩救い主だけを見て近づいていきました。自分の状態や他の人の目などを気にせず、それらのことを忘れて、ただキリストに会って癒していただくことだけを考えたのです。彼の汚れた状態を見て人々は恐れます。後ずさりしたりする者もいます。そして逃げる者もいます。またある者はこの雷病人の男をキリストのもとに近づかせないように止めようとします。しかしそれでも彼はそれを振り切り、救い主であるイエス様に向かって歩いていきました。イエス様だけを見つめ、イエス様から語られる命の言葉だけを捉えます。イエス様なら必ず 癒すことができるとの思いを持って進んでいくのです。何者も彼を遮ることができません。そしてとうとう彼はイエス様の前にたどり着きます。そして主よ、御心でしたら清めていただけるのですがと叫んで救い主に嘆願するのです。イエス様はこの男に対してどうされるでしょうか。祭司や他の人たちと同じように罪の宣告をし拒むのでしょうか。いいえ、イエス様はそうはなさいませんでした。そうしてあげよう、清くなれとお答えになり彼を癒されたのです。私に来る者を決して拒みはしないとイエス様はおっしゃいました。救い主はご自分に助けを求める者がどんな罪人であっても決して拒まれず、また聖霊を拒まない限りどんな大きな罪もキリストにあって許されない罪はないのであります。しかしサタンはキリストのもとに行こうとする罪人を見て邪魔をします。罪人が救い主イエスキリストに助けを求めるとき行かせないようにサタンはささやきます。あなたのような罪人は救われないよ、自分を見てごらんよ、あなたはあの罪もこの罪もこんなにも罪を犯したじゃないか、あなたはこんなにも汚れているではないか、自業自得だよ、誰があなたを助けてくれるんだい、誰もあなたを助ける人なんかいないよ、それに周りを見てごらん、みんなよりもあなたは劣っているし全然できていないし、あなた一人だけみんなと全然違うでしょ、あなたはもう手遅れだよ、諦めなさいとサタンは言って失望落胆させ諦めさせようとするのです。また罪人が救い主に向かって歩むときに雷病人の彼をキリストに行かせないようにとどめた人がいる、邪魔をする人も出てくるでしょう。周りの人が嫌がったり避けたり、また罵られることもあるでしょう。しかしそれでも私たちは救い主だけを見つめキリストに向かって前進しなければならないのです。この雷病人はこの世のものに目を向けることなくキリストの言葉を捉え、キリストの御業を見て信仰を燃やし諦めずに進みました。キリストだけが彼の望みであり希望でした。この世の医者ではなく創造主であり命である救い主なるイエス・キリストにより頼んだのです。そしてとうとうキリストにたどり着きました。そして彼は癒されたのであります。証の書をお読みします。青年の使命107ページです。人はとかく目に見耳に聞こえることに注意を引かれ関心を奪われがちです。しかし神の都に入り栄光のイエスを仰ぐ者になりたいと願うならこの地上にある間に信仰の目を持ってイエスを仰ぎ見る習慣をつけなければなりません。人は弱いものですが愛である神様は助けてくださいます。信仰を持ってイエス・キリストを仰ぐのであります。では信仰を持ってイエス・キリストを仰ぐときどうなるのでしょうか。実物教訓226ページを読みします。人が人間の不完全さから目を転じてイエスを見上げるとき聖なる変化が品性の中に起こる。キリストの霊が心に働いてその御形に一致させる。なんと素晴らしい約束でしょうか。イエスを見上げるときキリストの霊が働いてその御形に一致することができるとあります。この癒された雷病人のように諦めずに信仰を持ってイエスキリストを見上げ続けようではありませんか。 心の貧しさを深く感じ、自分のうちに何も良いものがないと感じるすべてのものは、イエスを見上げることによって義と力を見出すことができる。イエスはすべて重荷を負うて苦労しているものは私のもとに来なさいと言われる。イエスはあなたの貧しさを主の恵みの富と交換するように仰せになる。私たちは神の愛を受けるにふさわしくない。しかし私たちの保証人であるキリストはそれにふさわしく、また彼に来るすべてのものを豊かに救うことがおできになるのである。あなたの過去の経験がどうであろうと、また現在の状況はどんなに落胆させるものであっても、弱く力なく気落ちしたままでイエスに来るならば、私たちの憐れみ深い救い主は遠くからあなたを迎え、その愛の身腕をあなたに伸ばし、その義の衣をあなたに着せられる。私たちは自分で自分を救うことはできません。力もありません。また無力です。望みもありません。しかしキリストのうちにそれらすべてがあるのです。私たちにできることはキリストを眺めてその愛を知り、救い主の必要を感じてキリストの身元に行くことであります。イエス・キリストは神の御子でありましたが、人類を救うために我々と同じありさまで人となり、この世においでになられました。そして罪は犯しませんでしたが、すべてのサタンの誘惑や攻撃に受けられ耐えられたのです。私たちが受ける苦しみで、また試練や困難でキリストが受けられなかったものはありません。キリストは人の弱さも痛みも苦しみも、その人のすべてをご存知なのです。そして言われます。すべて私重荷を負うて苦労しているものは私のもとに来なさい。そうしてあなた方を休ませてあげよう。また救い主なる主は憐れみ深いお方であり、どんな罪人をも救いたいと望まれます。私たち一人一人に対して罪人よ、私のもとに来なさいと招いておられるのです。感謝です。その愛にぜひ応えたいものであります。御言葉をお読みいたします。ルカによる福音書5章の31節32節イエスは答えて言われた。健康な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。さてこの雷病の男は癒された後、イエス様から何も人に話さないように注意しなさい、ただ言って自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じたものをあなたの清めのために捧げて人々に証明しなさいと厳しく言われています。なぜでしょうか。それはこの出来事が人々に知れ渡るとイエス様の働きを妨げになることをイエス様はご存知だったからです。でもこの男は癒された喜びを伝えずにはおられず、周りにこの出来事を言い広めました。そのために彼が言い広めるたびにイエス様に対する敵の憎しみは増していきました。その結果また大勢の群衆がイエスの身元に殺到し、イエス様はしばらく働きをおやめにならなければなりませんでした。人が良かれと思ってすることも神様の御心と違うならば、救い主の働きの障害となることがあるのです。ところで祭司たちはこの癒された男を診断し見ることにより、イエス・キリストが救い主であるということを認める機会が与えられました。イエス様は彼はイエス様が神の御子であるという生きた証人でありました。このことを通してキリストはご自分のもとに来る者だけを救うのではなく、偏見や言い伝えの中に閉じ込められてある祭司や教師などご自分の身元に来ない人々も救いたいと望んでおいでになるのです。救い主イエスキリストは一人残らず全ての人を救いたいと望んでおいでです。そのために神の御子イエスキリストは 十字架におかかりになられたのです。またたとえ私たちの罪が大病人のように根深く致命的であり汚れているものであっても、誰でもイエスの御前に来て信仰を持って主よ御心でしたら清めていただけるのですがと救い主のもとにひれ伏すならば、そうしてあげよう清くなれと答えを聞くのであります。ここで写真をお見せしたいと思います。この写真は車でよく通る場所にあった木です。この木は名前は島南洋杉という木です。島南洋杉の樹高は50メートルから60メートルにもなるそうです。さてこの木ですけれども、どれぐらいあるのか分かりませんが、十数メートル以上はあります。でもちょっと変ですね。そう、それはこの木に同じぐらいに伸びてきている、絡みついているつる草があるんですね。ある意味ここまで伸びてきたつる草もすごいです。ところで皆さん、果たしてこの木はこれからもどんどんどんどん成長していくでしょうか。成長していくことができるでしょうか。多分このままだと無理だと思います。なぜならつる草に覆われてしまうからです。つる草を取らない限りきっとこの島南洋杉は枯れてしまうでしょう。この写真は同じ島南洋杉の木ではないんですけれども、枯れていますね。つる草によって枯れてしまったのだと思います。きっとこの木もつる草によってこのままいくと枯れてしまうことになると思います。ではこの木をですね、私たち罪人に例えて考えてみたいと思います。この木は周りの木にも負けず何十メートルも成長しました。私たち罪人は順調に人生の道を歩み、この世において成功したとしても、また立派に天に向かって成長しているように見えても、この木と同じ状態であります。この絡みついているつる草によっていつかは枯れてしまうこの木のように、罪人である私たちは罪というつる草の上に、すべての人に死があるのです。でもただ一つ救いの道があります。それはつる草を取り除けばよいのです。でもそうすればこの木はこれからも成長していけるでしょうし、罪人である私たちも同じであります。罪を取り除けばよいのです。しかし一つ問題があります。この木は自分ではつる草を取り除けないように、私たちの罪も自分ではどうすることもできないのであります。誰かに取ってもらわなければなりません。この罪を取り除けることがおできになるのはただ一人のお方だけです。それは私たちの作る主でもある救い主なる神の御子イエス・キリストであります。救い主であるイエス・キリストに頼るほかないのであります。またイエス・キリストは私たちを作られた創造主なので、私たちの状態をよく知っておられます。安心して任せることができます。さらにイエス様は愛のお方なのです。ですからたとえ私たちが先のことがわからなかったとしても、どうなっていくかわからなかったとしても、すべてを任せ委ねることができるのであります。この写真は、私の妻の実家の神戸で写した写真です。下から撮ったものですけれども、一本の松の木がセメントで固められたところから出ています。でもちゃんと育っていますね。実はこの木は斜面に生えているのです。横から撮ってみるとわかるんですね。ではこの松の木についても私たち罪人に例えて考えてみたいと思います。 この松の木は斜面の土留めをしている工事中に植えられたものではありません。セメントの間のほんのちょっとした隙間から育ちました。この松の木が育った環境は決して良い環境とは言えません。セメントで覆われた斜面でありました。しかしそのような悪い環境であったとしても、小さな隙間に光は差し込み、水は染み込みました。そして松の木は天を目指して育つことができたのです。私たちも同じであります。私たち罪人の状態がどんなに罪深く汚れた状態であったとしても、そこに神様の愛は、光は差し込みます。そしてキリストの命の水が染み込むならば、この松の木のように天を目指して成長していくことができるのです。私たちがそれらを受け入れるかどうかによって決まるのです。さて、有野大教会のですね、川原先生がお話ししておられたことなんですけれども、よかったのでちょっとここでお話しさせていただきます。これは何という字でしょうか。よ、そうですね、よという字です。で、昔はこう書かれていたそうです。こんな感じですね、よ。そしてその前はどうだったんでしょうか。こんな字だそうですね。この世という漢字の起こりはこういうふうになっているみたいですね。ところでこの字をクリスチャン的な見方で見ますとどのように見えるでしょうか。十字が三つ立っているように見えますね。真ん中の十字に対して一つはつながっており、もう一つは下の地につながっています。私たちクリスチャンから見るとカルバリーに建てられた三つの十字架を思い出します。ある人はこの字を見てこう言ったそうです。この世は二種類の人に分けられる。地位、名誉、財産、才能などそれらがある人ではなくて、人ない人ではなくて、神様につながっている人と離れている人のどちらかであると言ったそうです。まさにそうだと思います。私たちの救いは、まことの命は救い主イエス・キリストにつながる時にのみあるのです。この世においても天国においてもそうであります。聖書を開いてみたいと思います。ルカによる福音書23章の32節から4節、43節です。ルカによる福音書24章の32節から43節です。高学聖書では新約聖書の131ページです。ルカによる福音書23章の32から43節お読みします。さてイエスと共に刑を受けるために他に二人の犯罪人も引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。ちょっと飛びまして39節、十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみようとイエスに悪口を言い続けた。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだからこうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今 私と一緒にパラダイスにいるであろう。この箇所はキリストと二人の犯罪人が十字架にかけられた場面です。この犯罪人たちはバラバの仲間で泥棒だったそうです。この二人の泥棒はイエス・キリストを真ん中にして一緒に十字架にかけられました。二人とも苦しみのあまり最初イエス・キリストを罵っていました。一人は最後まで悔い改めずそのまま罵ったまま死んでいったのです。でももう一人の泥棒は違いました。死ぬ間際に最後に悔い改めたのです。十字架にかかっている仲間の泥棒が言いました。あなたはキリストではないか。それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。それに対して男は言いました。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。精霊が彼の心に働いていました。男の心の中に神様の存在の自覚が湧き起こってきたのです。そして罪の自覚が起こり、彼は言いました。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。誠の悔い改めは、罪の言い訳をしたり、誰かのせいにしたりはしません。犯した罪を自分のものとして認め、その結果を受け入れるのです。この男は十字架にかけられたイエス・キリストを見ました。虐待と嘲笑されても、つぶやかず、やり返したりせず、神々しい態度のキリストを見ました。また彼は十字架の苦しみの最中にありながらも、嘆き悲しむ 女たちのために同情するキリストを見ました。不平を一言も発するどころか、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですとの、敵のために祈られたイエスの言葉を聞きました。そしてこれまでのイエス様について見たこと、聞いたことを皆思い出したのです。それは人を教え、病人を癒し、罪を許し、いつも人を助け、神の愛を示してこられたイエス様を思い出したのです。ついに彼は聖霊を受け入れます。そしてこう言います。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。イエス様が苦しみの最中にあって、信仰の言葉を望まれたとき、その言葉を語ってくれたのは、誰だったのでしょうか。弟子たちでしょうか。いいえ、違います。弟子たちではありませんでした。それは、人から嫌われ、蔑まれていた泥棒でした。この泥棒だけが十字架上で苦しんでいるイエス様に、誰一人、弟子たちでさえ語らなかった信仰による愛の言葉を語ったのです。それはキリストを救い主と認め、受け入れ、主により頼むことでした。イエス様はどんなにか嬉しかったことでしょう。どんなにか慰められたことでしょう。弟子たちでさえイエスの神の子としての神聖を疑っている時に十字架にかけられたイエスを主と認めたのは、みんなから嫌われ者の泥棒でした。奇跡を行った時や主がよみがえられた後ではイエスを主と認める者はいました。しかし、十字架上で死に臨むイエスのお姿を見て、イエスを主と呼んだのはこの泥棒だけでした。パウロは言いました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。私たち一人一人が罪人の頭なのであります。あなたの罪、そして私の罪が キリストを十字架にかけたのであります。この泥棒は最初イエスを罵っていましたが、彼は変わりました。悔い改めたのです。その変化に周りの人々は注意を引きました。そして人々は彼の語った言葉に対してキリストは何と答えるだろうかとキリストに目を向けたのです。すぐにイエス様は答えられました。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。私たち罪人が悔い改めて変わるとき、その生活態度が変わるとき、周りの人々の関心はキリストに向きます。そして神に栄光が帰されるのであります。悔い改めた泥棒はその日にパラダイスに入るのではなく、その日に保証されました。罪を許すことができるのはキリストであり、罪人を救うことができるのもイエス・キリストのほかないのであります。人に見放されたものが神に受け入れられたのであります。悔い改めた泥棒の心は完全な平安に満たされました。キリストにあって誠の命を得たのです。この男が悔い改めて救われたのはどうしてでしょうか。彼は十字架上のキリストを見上げました。自分の救い主としてキリストそのものを受け入れたのです。信仰を持ってすべてをキリストに委ねたのであります。キリストについてだけでなくキリストそのものを受け入れたのであります。そしてキリストを知ったのであります。各時代の希望の中間の74ページをお読みします。キリストについて信じるだけでは十分でない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰はキリストを自分自身の救い主として信じる信仰、キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけである。信仰を一つの意見として持っている人が多い。人を救う信仰はキリストを受け入れる者が神との契約関係に入る一つの取引である。誠の信仰は命である。生きた信仰とは生活と信頼心とが増し加わり、それによって魂が勝利する力となることを意味する。二人の強盗はキリストの真ん中にして建てられました。十字架は建てられました。このことは罪の世の真ん中にキリストを置かれ、罪人であるすべての人が会うことができるためであります。またすべての人がキリストを会う必要があり、人類のすべての罪をキリストは背負われたのです。そしてキリストが語られた許しの言葉は人類すべての人の救いの希望なのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。水野源蔵さんの詩を読みします。あんなにも主イエスがあんなにも主イエスがあんなにも私たちの罪のために涙を流して悲しんでおられるのに、罪を悲しまなくてもよいだろうか。罪を悲しまなくてもよいだろうか。主イエスがあんなにも、主イエスがあんなにも私たちを愛するために血潮を流して苦しんでおられるのに、悔い改めなくてもよいだろうか。悔い改めなくてもよいだろうか。主イエスがあんなにも、主イエスがあんなにも私たちを救うために昨日も今日も招いておられるのに、身元へ行かなくてもよいだろうか。身元へ行かなくてもよいだろうか。悔い改めた十字架の泥棒によって慰められ喜ばれたキリストは、私たちからも信仰の言葉、悔い改めの言葉、 愛の言葉を聞きたいと望んでおいでになります。イエス様は天の至聖所において我が地我が地と言って十字架の苦しみをもって今なお我々の罪を取りなしを父なる神に嘆願しておられます。その苦しみを和らげ解放することができるのは天使や他世界の住民ではなく罪に汚れた私たちだけなのです。救い主イエスキリストを慰め喜ばせることができるのは罪人である私たち一人一人にかかっているのであります。十字架上の悔い改めた泥棒のようにキリストが我々のために取りなしておられる間に、そしてまたキリストが我々を必要としておられるその間に、悔い改めた十字架の泥棒のようにその招きに応じたいと思います。最後に御言葉をお読みします。ヨハネによる福音書14章の6節です。イエスは彼に言われた。私は道であり真理であり命である。誰にも私によらないでは父の身元に行くことはできない。キリストこそ私たちの命であり、すべてであります。キリストによらないでは救いはありません。救い主イエスキリストを仰ぎましょう。その愛に応えましょう。昨日も今日も主は待っておられます。すべてはキリストのためにであります。
キリストを見よと題された松田秀さんの説教メッセージでした。ありがとうございました。それでは最後に回収賛美賛美歌の121番賛美歌の121番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
愛と恵みに富みたも天の父なる神様、私たちの罪と我を許しください。常に十字架のイエス・キリストを仰ぎ見て、あなたの愛に応えるものとなることができますように助け導いてください。すべては主のために、あなたのご栄光のためにできますように。感謝して、尊き救い主なる主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。